く街天ヶ崎、笑顔咲く街天ヶ崎、みんなの天崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーでございます。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。石田さん、今日はどういった方をお連れいただいてるんでしょうか。
はい、今日は西宮土木事務所の向川事業課課長の藤原俊介さんと主査の有友剛さんに来ていただいています。お二人からは向川の防災や環境に関する普及啓発について、兵庫県西宮土木事務所がどのような取り組みをしているのかご紹介いただきます。
はい、わかりました。今日は宮城のピンチヒッターの武田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もうお二人3回目ということで、
はい、そうです
ね、ベテランでございますね。
そうなんです。
はい、まだこの県民センター2回目ですから、私3回目の皆さんの方が多分よく詳しいと思います。またね、いろいろお話を伺っていきたいと思いますが、では藤原さん、向こう側ではどのような取り組みをなさってらっしゃるか教えてください。
はい、ちょっと私今日3回目なんですけど、はいはい、これまで2回は、うん、向こう側がどういう川なのかっていう、まあ、具体のそういう話をさせてもらったんですけど、うん、今日は向こう側についての普及啓発についてお話ししたいと思っております。
はい、
で、向こう側で起こるかもしれない災害に備えるために、うん、また向こう側に生息する豊かな生き物を守るためには、より多くの皆さんに防災や環境のことを知っていただく必要があります。
うん、はい、
そこで本日は兵庫県西宮土木事務所向こう側事業課として、どのような取り組みを行っているかをご紹介いたします。
はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、
まず初めに、まあ、向こう側がどのような川なのか、まあ、復習を兼ねて、まあ、基本的なことをお話しいたします。はい、
勉強してきました私。
はい、お願いします。はい、向こう側の源流は丹波山地にありまして、三田盆地をゆっくり流れて、その後廃線敷きのハイキング道で有名な峡谷を通って生瀬まで流れた後に、尼崎市西宮市の間を通って大阪湾に注いでいます。
はい、
降った雨が川に流れ込む範囲を流域と呼ぶんですけども、うん、向こう側の流域は、まあ、兵庫県や大阪府の7市1町にまたがっておりまして、面積が約500平方キロメートル、延長は 65.7km と県下有数の大きな河川となっております。
うん、
その向こう側なんですけども、はい、かつては暴れ川と呼ばれるほど氾濫を繰り返していましたけども、大正時代になると、まあ、大阪や兵庫にが発展してするにつれて、うん、まあ、向こう側の 周辺に住む人も増えてきました。
はい、
そうするとまた産業の発展に伴って東西を結ぶしっかりとした道も必要になってきました。
うん、
そこで大正9年9年より堤防を作ったり川の底を掘るなど本格的な河川改修が始まり、大正15年になると向こう橋も、竣工完成いたしました。
はい、
で大正9年に工事が始まってから下流部、向こう側の下流部で堤防が決壊したことはまだ一度もありませんけども、
うん、
昭和58年の台風第10号では宝塚で水が溢れましたし、平成16年の台風第23号でも宝塚で護岸が崩れたり、三田でも水が溢れたりしています。
うん、
直近では平成26年の台風で下流部で河川敷の上まで水が上がりました。現在向こう側では昭和36年の、まあ、戦後最大の洪水と呼ばれる規模、同じ規模の洪水が来ても、安全に水を流せるようにそのための工事をしております。
はい、普段穏やかなのにね、そんな一面もあったんですね。はい、向こう側ね。
はい、で次に環境についてですけども、はい、向こう側は源流から河口まで多様な環境が連続しておりまして、多種多様な生物が生息する兵庫県有数の生態系の宝庫となっております。
うん、
で上流部は冷たい水温を好む定性生物であったり魚類が多く確認されておりまして、まあ、貴重なトンボも生息しております。
うん、
で中下流部は流れが緩やかで川幅も広がるんですけども、コイやウグイといった魚類をはじめ多くの鳥類、まあ、鳥や、昆虫類、サワガニ、カエルなども確認されておりまして、うん、特に魚類は52種類、また定性生物201種類もの多様な種が確認されております。
はい、
また都市近郊でありながら鮎をシンボルフィッシュとしておりまして、
うん、
保全や再生の取り組みもあります。で人と自然が共生する貴重な空間となっております。で向こう側の災害の歴史を知ることは、まあ、いざという時に避難にも役立ちます。
はい、
また河川にある構造物の役割、現在実施している工事の目的などを理解していただくことも、まあ、工事を円滑に進めるためにも必要なことになります。また向こう側の環境を知ることは環境保全にもつながります。まあ、しかしながらこれまで向こう側の普及啓発につきましては、まあ、説明会の開催であったり、まあ、従来型のパンフレットの配布、
はい、
ホームページの掲載など必ずしも効果的とは言えないものではありました。
なるほど、そうなんですね。もうでもいろんな活動もしてらっしゃって、アユがシンボルフィッシュって知らなかったです
ね。
綺麗な川ってことですよ、
はい、いっぱいおります、
はい、ねえ、そうなんですか、うん、ね、でもそのようなこれ大切な情報をこれどのように発信していく、うん、ということにしたのか、これちょっと有友さん教えてください。
はい、先ほどの説明会に参加する人だったりとかパンフレットをご覧になられる方っていうのはもともと向こう側に興味のある人が、うん、まあ、大半を占めてまして、
うん、
まあ広く多くの人に知ってもらうにはさらなる工夫っていうものが、まあ、必要なだったんですね。
うん、
でそこで注目したのが、向こう側周辺の小学校なんです。
はい、う
ん、はい、毎年の小学校の授業に向こう側の勉強を取り入れることができたら、その小学校では子どもたち全員が向こう側について知ることができます。
うん、
また子どもたちが学校で学んだことを家でご家族の皆さんに話すことで広がりを持たすこともできます。
うん、
さらに授業で向こう側で、向こう側の現地での体験、
はい、
いろんなことをやってもらうっていうことで感動した体験として、その子どもたちが大人になっても記憶として残るんじゃないかというふうに考えました。
ね、実体験ってもずっと覚えてますもん ね、
ね、
本当にいい取り組みでいい考えだと思います。うん、では小学校ではどのような授業を行ったんでしょうか。
そうですね、今年は9月の下旬に、うん、尼崎市立西文小学校と西宮市立小松小学校の3年生を対象として、うんうん、向こう側の環境に関する授業を実施しました。
はい、
また、来月12月には、西宮市立小松小学校の5年生を対象として川の仕組みや構造物の役割、うん、また今行っている工事の紹介などを行う予定です。
はい
はい、9月に実施した環境の授業では、まず教室で、向こう側に生息している生き物のクイズだったりとか、
はい、
うんうん、向こう側の、まあ、特徴的な上流中流下流の違いや魚道、魚の通り道ですね、のお話だったりとか、川から海に流れていくゴミのお話、また災害の話、
はい、
川に行く時の注意点みたいなもので、お話をさせていただきました。
はい
はい、またその後はですね、みんなでこう網を持って川の方に移動してですね、実際に川で生き物を取って、まあ、どんな生き物がいるか調査をみんなでしました。
はい、楽しそう。
そうですね、うん、子供たちの網だけでは捕まえられない魚もたくさんいるので、うん、
はい、
まあ、投網を使って生き物を捕まえたりってことを、はい、体験してもらいました。
投網は大人の皆さんがこう
そうですね、さすがに子供ではなかなか難しかったりするので、うん、はい、できる人をついていって、
都会ででも投網なんて見れないですもんね。
そうですね、
うん、とってもいい体験で、どんな生き物をこれ捕まえることができたんですか。
そうですね、川や池に住む、まあ、いわゆる淡水魚っていうんですけど、うん、淡水魚はちょっと聞き慣れない名前もあるかもしれませんけど、オイカワ、カマツカ、ブルーギル、こちら有名ですかね、
うん、
だったりとか、まあ、海の魚ではクロダイ、マハゼ、メナダという、ボラカの魚かな、などがいました。
は
い、あと、テナガエビ、モズクガニなど、まあ、エビカニ類も捕まえることができたんです。
うん、
で今年のですね、2月に、阪神電鉄の向川駅の下流にある潮止め堰という、今までこう潮の水が上流に来ないようにしてた堰を倒したので、うん、
はい、
海の水が国道の2号あたりまで上ってくるようになってるんです。はい、なのでこう淡水魚、 川の魚も海の魚も今生息している面白い環境に向こう側は変わってます。
あら、生態系ちょっとじゃ変わってきて。
そうですね。
はい、いいですね。はい。
で、まあ、授業の後には子どもたちにアンケートに答えてもらって、その答え の回答の中にはうなぎを捕まえてみたいだったりとか実際にトアミをやってみたいだったり向こう側で泳いでみたいみたいな、はい、面白いさまざまな素晴らしい回答をいただいて、まあ、向こう側を身近に感じてもらえたのではないかなというふうなふうに思っています。はい、またこういった生き物の調査っていうのを、まあ、蓄積していって、まあ、将来のこう生き物の変化を知ることはとても大切ですので、まあ、来年以降も継続して実施していきたいと思ってます。
はい、
また、来月12月に開催する5年生を対象とした授業では、まあ、工事の業者さんのご協力もいただきながら、実際に工事の現場の中に入ってもらって、重機に試乗したりこう VR、AR、仮想空間を体験していただいたりみたいなところを予定してまして、
はい、
子どもたちも私たち職員も含めてとても楽しみにしているところです。
ねえ、お話聞いてると本当貴重な体験も ねたくさんできるようでね、子どもたちの回答を聞いてるだけでも楽しかったっていうのがよくわかりますね。
もっと面白い回答もいろいろあったんですけど、これぐらい
に、ね、これぐらいにはねわかりました。はい、ね、とても興味深いお話聞かせていただきました。ありがとうございました。では最後にラジオを聞きの方にメッセージお願いしたいと思います。藤原さんお願いしていいでしょうか。
はい、はい、非出水期と言われる雨の少ない時期になりましたので、うん、11月から河川内の工事が始まっております。
はい、
で河川敷に工事ヤードを確保したり河川敷を工事用車両が走ったりしております。
うん、
まあ、皆様には河川敷の利用に制限をかけることになりますのでご迷惑をおかけしますが、まあ、安全第一に工事を進めてまいりますので、まあ、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
はい、わかりました。皆さんが安全で安心して暮らしていくための工事ということですものね。
はい、
はい、皆さんどうぞご協力よろしくお願いいたします。藤原さん、有友さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、では最後に石田室長お願いいたします。
はい、私からは西宮にある兜山森林公園のイベントについてご紹介します。
はい、
武田さんは兜山森林公園に行かれたことはありますか。
はい、高校生の時に新入生歓迎行事で行ったのがここです。
そうなんですね。
はい、
ね、兜山森林公園って西宮の兜山のふもとにある県立公園で、皆さん尼、うん、崎市民の方もご存知かなと思いますけれども ね
いい
とこですよね。うんうん、本当に街中からすぐ行けるというアクセスの良さと、森林公園という名前の通り身近に自然の森を満喫できるおすすめスポットで、
うんうん、
今日は、ランニング体験情報をお届けしたいと思います。
はい、ランニング体験情報楽しみ。
はい、兜山森林公園では自然を学ぶさまざまな教室があるんですけれども、うん、12月14日日曜日に、堀江美里さんと走ろうエンジョイランニングが開催されるんです。
うん、
こちらは色彩豊かな木々の中を地元が誇る元トップランナー堀江美里さんと一緒に走ってみようというイベントなんです。
ちょうどね、秋から冬に移り変わる彩り豊かな自然の中でこれランニングできるって素敵です ね、
うん、初心者から経験者まで全てのランナーの方に心も体も満たされるランニング体験をしていただこうという取り組みなんです。
うん、
堀江さんはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、はい、兵庫県ご出身で、うん、2023年神戸マラソン優勝など、はい、国内外で活躍した元マラソンランナーです。現在は後進育成や市民ランナーへの指導を行い、走ることの魅力を伝える活動を続けていらっしゃるんです
ね。え、ついこの間もね、神戸マラソンありましたけどね、はい、もう走るって素敵なんですよね。私も走ってみたいとは思うの
が私もです
まだできてません。はい、ランニング体験ってどんな感じなんでしょう。
はい、12月14日は午前10時から12時まで、はい、中学生以上を対象として堀江さんによる指導のもと、ウォームアップとストレッチをした後に、5キロのファンランを予定しています。うん、もちろん初心者も歓迎で、ワンポイントアドバイスもあると聞いています。
はい、
ちなみに参加費は500円です。
うん、
詳細は兜山森林公園のホームページをご覧の上、事前にお申し込みいただければと思います。
はい、5キロぐらいからならチャレンジできますね。
なんとか、ね、私5キロどうかな。
さあ、この公園へのアクセスはこれバスがおすすめなんでしょうか。
はい、そうなんです、うん、あの特に11月と12月は西宮土木事務所で、公共交通の利用促進キャンペーンをしていまして、うん、電車やバスで兜山森林公園に来られた方に公園のロゴ入りランタンをプレゼントしています。
いいですね。
はい、こちらはノベルティがなくなり次第終了なんですけれども、うん、あの公園は駐車台数が少ないため特に休日は駐車場が満車になる場合があります。
はい、
ぜひ公共交通の利用にご協力いただきたいと思います。
はい、
改めてアクセスをご案内しますと、うん、阪神ですね、阪神電車の西宮駅から阪神バスが出ていますので、これに乗車し、県立兜山森林公園前停車場でお降りください。
はい、
JR 西宮駅経由のバスも本数は少ないのですがあります。ちなみにうちの息子は小さい頃、うん、乗り物が大好きだったので電車やバスに乗ることもお出かけする時の楽しみの一つでした。
なるほどね、いろいろ乗れますもん ね
皆さんもぜひこの機会に電車やバスで兜山森林公園にお出かけいただいてはいかがでしょうか。
はいね、とっても気持ちよさそうですし、秋もね一気に深まってまいりましたので、この空気の澄んだ季節にね、あの阪神館で気軽に森を体験できる兜山森林公園、皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。本日は西宮土木事務所向川事業課から地原課長と有友久司、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時半からのこちら阪神南県民センターです。阪神南の情報満載ですよ、ぜひお聞きくださいね。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。